みなき時代の日本蘇生プラン。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
先週もね、お話しましたけど、はい、この9月1日にですね、まあ、2つ同時にダブル出版を、したんですね。
はい。
まあ、一つが人を動かす正論の伝え方っていう話で、まあ、これ先週ね、たっぷり30分お話差し上げましたけど、うん、もう一個がね、この神なき時代の日本蘇生プランっていう、
はい、神なき時代、
そう、この宮内真嗣さんっていう社会学者、
はい、
ね、もう本当ね、最近お付き合いするようになった社会学者ですけど、うんうん、宮内さんはね、僕の師匠の西部進っているじゃないですか。
はい。
で、この西部進さんと、まあ東大でも同じだったし、よくお仕事もご一緒されてたらしいんですよ。それでね、テレビなんかでもこういろいろと対談したり、まあ喧嘩したりとかね、いろいろあった方なんですけど、まあそういう意味で僕よく知ってたんですけど、直接話したことはなかったんですが、去年だったかな、一昨年だったかに、宮内さんを表現者クライテリオンの雑誌の対談でお呼びしたんですよ。
あ、それが一番最初。
そうそうそう。で、きっと宮台さんやったらこのテーマやったら面白いかなって言って話したら、うんうん、もうめちゃくちゃ面白くて、
はい、
話が1時間半か2時間ぐらいね、すごく楽しくね、お話できたんですよ。いや、宮台さん楽しい人やな、で僕めっちゃ話し合うわー思って、まあ、ちゃんと意見も対立するんですけど、対立しながらでもちゃんと話がこう噛み合うので、
うんうん、
別にね、意見が一緒じゃなくたっていいんですよ、他人って。別に7で生きてるわけじゃないから、意見だって違ってもいいんだけど、話ができることが大事なんですよ。
そうですね。
うん、これこれこうですよね。いや、違います。こう、あ、そうですかとか。いや、でもやっぱりこうです。ああ、でもそういうこともあった。こう、話がこうね、
うん、
繋がっていくことがすごくですね、宮台さんはね、ほ
ん
とずーっと話できるんですよ。なんか面白いなーと思ってね。で、テレビの方にもお呼びして、MX テレビのゲストにも出てきていただいて、1時間。この後すごい楽しくてね。楽しいなーって、これ。本、できるんちゃうか、これ。
はぁ、
あ。それでね、本書きません。あ、いいですね。それで、出版社とも調整をして、それでまたね、今度はもう、みっちりと、密室で、超対談してね。
はい。
だいぶ3時間とか3、4時間とかかな。ずっと、
がっつりと
喋って。いや、面白いですね、言いながら。じゃあ、まあ、これを、まあ、まとめましょう。言って、まとめた本なんですよ。
が、今回発売された。
対談の本なんですよ。だからね、本当にね、だから問題のね、こう、認識の形が似てるっていうかね。
うん、
でね、これ、キーワードで言うと、やっぱり、神なき時代ですから、今。こんな時代は、神様っていう存在がなかったらね、その国は滅びるんです。まあ、全部そうです。日本人そこを勘違いしてる。僕らの日常空間の中にね、
はい、
神様の影がね、いっぱい入ってるんですよ。
本当ですね。
うん。で、お天道様に関係できへんやろとかね。
言います、言います。
そんなん言ってたらご先祖様に怒られんぞとかね。
はい。
あるじゃないですか。
ありますね。
うん。で、あるんですけど、そういうのがね、ここ10年、20年で急速に蒸発してるんですよね。
へぇ、なんでなんやろ。
これがね、もう、亡くなってきてるんですよ。で、亡くなったら親がそれ知らんから、子供にもそれ伝えないから、
うんうん、
急速にも蒸発してるんです。
ですね。
で、そうなると、もう、社会壊れるんですよ。
いや、
何もない。結婚式なんてもうええやん、もう、みたいな。
でもそれ確かに、うん、結婚式をあげる、まあ、うん、若者ってちょっと減ってきてるっていうのもね。
ええやん。写真だけでええやん、もう。私あのドレス着たいねん。
はい、はい、はい。
神様の前で誓うっていう、言っときますけど、神様の前で誓うって重たいですよ。
重たい。
重たいですよ。
めちゃめちゃ重たい。
最大の重しをかけるわけだから。
うん、
うち、ね、もうそらもう。
幸せにします、
します言うて、分かっとるかお前言うて。
はい。
あれやないからもう、ポッコポコ離婚するようにもなってるわけですよ。
は
ぁ、うん。あれだって離婚比率ってすごく高まってますから。例えばそんなん。そしたら子供もなかなか生まれないし。
少子化や。
そうそうそう。別にシングルマザーでもシングルファーザーでもいいんだけど、両親いた方がいいと思う子供だっているだろうから。そのシングルファーザー、シングルマザーが増えていくのが困るという人もいるでしょうし。まあそれでもいいんだけど。ということでね、まあ、例えばその結婚一つ取っても神様ないっていうことがね、なんかこう、いろいろとダメになってきてるんですよ、
うん。
で。そうするとね、日本でダメになるんだけど、この神がないっていうことを前提にね、
はい、
どうやったら日本行けんのかと、いうのをね、社会学と、僕は社会工学ですよね、専攻が。
はい、
文系的なものとか理系的なものとか、ミクロ的なものとかマクロ的なものとかを合わせて、ああだこうだこうだああだ言って、まあ、考えた内容を取りまとめてます。サブタイトルがね、ちょっと刺激的でね、クズになってしまわないための処方箋っていう。
ほう。結構ストレートに言ってますね。これね、
そのままいると、神様いないとクズになるんですよ、人間って。
ダメになっちゃう。
これね、後でね、紹介しますけど、あれ誰や、エイト？
はいはい。
香水。
TikTok で。
そうそうそう。
バズった。
あいつクズでしょ自分で言ってるじゃないですか。これ僕が。
あ、歌詞でね。
自分で言ってるからですよ。エイトクズやってんじゃいますよ、だって。だって、でも見てよ、今の僕を、クズになった僕を
言ってますね。
クズなんでしょ
言ってますね。
で、これみんな好きなんでしょクズが人気があるということ、それをクズ許してるっていうことですから、クズ疑義濃厚ですよね。
ほんまや。
クズの時代。そうならないように、あとでこれもかけますけどね、まあ。っていう話とも一緒なんですよ。っていうので、最後話します、
はい。よろしくお願いします。キバ神なき時代の日本蘇生プランがよくわかる30分午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは神なき時代の日本蘇生プラン。
うん、ほんまにねこれね楽しかったなと、うん、でまあいろんなことをね喋ってますから、そのまま載したらちょっと読みにくいので、
はい、
まあ、これもう一回全部場所とか変えて言った順番とか変えて再編成して全部でね5つの章にまとめてるの。結構分厚い本
です。そうですよね、
5つの章でね、1章がね若者の未来は守れるのか。
わー気になる
ね、これも若者もまあそれこそクズ化してるわけでしょ、ね、しんどなってるんですよ。でクズになったらクズの人間絶対不幸になるんですよ。まあだから若者の未来ね、だいぶこうしんどこうなってきてると。それでね特にしんどいもんね、やっぱりねコロナで会えないじゃないですか。
もうそれめちゃめちゃしんどいです。
これ要するに若者ぶっ壊してるわけじゃないですか、若者の青春を、
うん、あ、そう、宮台さん前にクライテリオンで、
う
ん、その学校に行けなくて教育でね、ちょっともう若者が崩れちゃうっていう話、
僕はもうずっと対面で教えてますよ言って、
うんうんうん、
こんなもん会って喋らんとダメ決まってますやんっていうね、そういうことを思う宮台さんがいる一方で、世の中の大半のやつは、いや、コロナが広がるのは大変だから、学校は閉鎖しようよ。そんなもの二類のままでいいじゃないか。五類になって、ダメダメダメ、そんなこと言ったら僕怒られちゃうから。みたいな、しょーん、クズばっかりでしょ大人が。
ね、
そんなこと言ったらクズですからね。
そう
そうそう。で、おじいちゃんおばあちゃんだって、その隔離されて、この間も言いましたけど、うちの母親とかも哀れになって、もうどんどんどんどん認知進んでんちゃうかとかね。いう話に。
ね、心配ですよね。
足腰もどんどんどんどん悪なってるし、だからそれを、うちのおかんのためになってないわ、もう、みたいな。
うんうん、
ありがた迷惑もええとこや。でも、うちのおかんも、高齢者も、その過剰自粛で苦しんでる人もいるし、若者は苦しんでる人だらけじゃないですか。だからこういうのをこう乗り越えていかな、あかんよな、と。で、なんで乗り越えられへんかっていうと、パブリックな議論ができないからですねっていう、
うん、
さっき僕言ったじゃないですか、宮台さんと僕でこう意見違うとこあるけれども話が通じるっていう、
はい、
話がこうできていくっていうのがある。それができないんですよ多くの人は。
うーん、
これこうじゃないですかって言って違うどうだこと、いやいやいや、これ黄色ですよ、黄色じゃないよ
どう見ても黄色や
ん、黄色じゃ、いや黄色やんもうみたいな、
うーん、
黄色ですね、でそれでとかって、
うんうん
だし、もうなんか、僕はなんかこれ黄色で、いやでもね、僕はね、どうだろうか、いや、その話じゃなくて、この話、やるってさっき言ったから、僕この話、いやでも僕はやっぱり、いや、だから、話変わってませんもん。
もう話、ほんできないですね。
うん、で僕はもう大体柔軟にこう合わせますけども、
はい。
目の前にいる社交の現場でな、どうだろうことはですね。
うん、うん。
でも、こらって、もう切る場合にはもう切る時もあるかもしれませんけど。
ちょっと朝生思い出しました、今。
そうそうそう。あれ、もう、ひどいでしょ、朝生。ひどいじゃないですか、あれ。もうね、宮台さんもね、ずっとやってて、司会もやってくれって言われたんだけども、
はい、
もうひどいから嫌、とか言って。
あ、そうなんですか？
もう朝生の議論ひどい。
ええー。
あれがひどいの典型ですよ。でももう、あれはひどいものを見せつけて視聴率稼いで、僕らそれぞれ言う人間の言葉を視聴者に届けるっていうのが、
そういう見せ方、
そういうものなんだ、議論じゃないですから、うんうんうん、なんかこう、うん、もうそんなもんですから、まあもうしょうがないです。だからお呼びかかっていつでも行きますけど、だから議論じゃないんですよ。でその議論で、でも議論がないから若者の未来が守れないんですよ。
うん、確かにね、
だから議論しなあかんよなと。それで第二章、
うん、
でその議論するのにどうしたらいいかって言うと、やっぱりね、共同体があったらいいんですよ。
あ、前にも共同体の話ありましたね。
共同体でずっといろいろ議論してたらね、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんの気持ちもわかるし、
うん、
子供の気持ちもわかるし、でなんか守らなあかんもんも出るから、で守るためにどうしたらいいかって立派な親父もおったり、
うん、
で優しいお母さんもいたり、でこう気骨のある友人がおったり、クズがおったり、でクズに対してみんな叱ってるのもあったり、でもクズやけども最後助けたったり、
うん、
とかいろんな引きこもごもが共同体であるじゃないですか。
うん、そうですね。
だからね、第二章のタイトルはね、クズ化を防ぐ共同体。
は
ー、これね、共同体にちゃんとね埋め込まれてたらね、はい、その人間クズになれないんですよ。
うんうんうんうん、
クズになったらすぐね、こう、浄化されていくので、共同体っていうのは。
うんうん、
ただ、クズ共同体無理ですよ。クズの再生産します。
はいはい。
そうじゃなくて、クズ化を防ぐ、ちゃんと地べたにこう、根を張ったね、うん、大地に根を張った共同体だったら、まあいいのになぁと。いうのがこれ第二章。で、第三章はね、その共同体ってどこに宿るかって言ったら、都市に宿るわけですよ。
都市。
地域に宿るわけですよ。だからね、やっぱりね、都市の作り方とか、地域の作り方、インフラの作り方、その、街づくり、都市計画っていうのがね、実は、くずかを防ぐ上でめちゃくちゃ大事っていうのをやってるんですよ、第三章で。これがもう僕、都市社会工学だからど真ん中じゃないですか。
はい。
で、宮台さんも街づくりなんかで、ね、結構、こうやってあって。ここでもね、かなりね、意見がこうあったり、まあ、ちょっと違ったり、でも議論していたけど、あ、なるほど、宮台さんこういうことも大事だなと僕も、ちょっと認識がちょっと変わったり。まあ、それが会話っていうのは認識をちょっとお互い変えていくことですからね。これすごくね、面白くて。これ、第三章が。で、荒野を生んだ都市工学。って言ってね。っていうぐらい都市は大事なのに、なんかも何も考えんと、もう金太郎飴みたいな、プレハブみたいなもの建てて、はい、ここに道路作りましょう。はい、地下鉄掘って、はい、あなたたちこっち住んで、はい、ここの自然潰しましょう。ってやってるわけでしょ。そうじゃなくて、もっとね、高速道路を作るときにも、いろんな議論をして、こういう街で、こういう地下鉄で、で、ここはちょっと歩行者天国にして、ここは自動車ばっかり通るようにして、歩車を分離してとかって、こうね、ものすごいいろんなことを考えながらね、人間の命を中心に、コンクリートを作っていく必要があるんですよ。命とコンクリートをね、分離するからコンクリートが人っていうわけでしょ？違うんですよ。僕がね、ずっと学生に教えてるのは、命のためのコンクリートをどう作っていくのかっていうことを、教えていくんですけど、やっぱりそれ近代日本はね、ちょっと考えなさすぎたところがありますよね、という、まあ近代土木批判をやりながら、きちんとした土木のあり方っていうのをこれ第三章で、こう論じていくと。じゃあまあ、そうやってちゃんとした都市計画だとか国づくりやるときに一番大事なのは何かっていうと、第四章。天皇を参照せよ。
うん。
やっぱりね、この国はね、日本はこう天皇陛下を無視できないんですよね。
うん。
クズになっても、そのクズは、そこで飯食えてるのは天皇陛下の、ある種のシステム、制度、歴史、伝統というものがあって生きてられるから、やっぱりね、何かものを考えて世の中をこういうふうにしていかなあかんと思う人間はね、参照せなあかん
ん
ですよ。
うんうん、
こう、なんていうか、信仰って言ってんちゃいますよ。
はい。
参照せなあかんんですよ。で、これについてね、僕も長いこといろいろ考えてますし、宮田さんも長いこといろいろ考えてるので、これはね、一人ずつめっちゃ長いこと喋ってます。それぞれね、長いこと喋った話で、まあ、そうですね、そうですねっていう話ね、終わってます。第4章。まあ、これで一つコンプリートなんですけどね。
はい。
でもね、やっぱこれからの時代ね、どんどんやばなってるんですよ。クズ化が加速してるし。でね、なんでやばいかっていうとね、メタバースがあるんですよ。
あ、仮想空間？
そう。
はいはい。
こいつがね、今の21世紀中盤からね、我々の暮らしをね、侵略してくるんですよ。
はいはいはい。今めちゃめちゃ流行ってます
よね。やばいじゃないですか。もともとね、車が我々の近代社会を、我々の社会を侵略して、モダニゼーションでどんどんダメになってきて。
うん、
次、テレビが入ってきて、テレビが社会をどんどん組み替えてダメにして。はい、で次、インターネットが入ってきて、スマホが入ってきて、ほいでもう子供たちがどんどんどんどん孤立化して、神様いなくなって、もうみんな死にそうになってて。で、最後自分の精神の内側だけは残ってたのに、そこにメタバースが入り込んできて、人間の精神を全部無機質なものにね、 変えていこうとする流れが今あって、神様がどんどんどんどん端っこに追えられていってるわけですよ。だからね、この神のない時代にメタバースがやってきた時にね、このメタバースとどう対峙していくか。まあ、場合によってはそのメタバースとうまく付き合いながらですけど、道具としても。どうしてったらいいのかっていうね、最大の難問の一つになるであろう、うん、話を天皇のことを論じた上でメタバースのことを論じてるって。
めちゃめちゃ幅広いですね。
もうだからね、雑談してたらそうなるんですよ。
ねえ。
これずっと二人でこんだ、ああだこうだこうだああだ言ってたら、うん、うわーってあるから、これちょっとまとめたらこうなったんですよ。
はい。
ぜひね、これね、読んでいただきたいんですけど、これを読むのにやっぱりね、一番ね、知っていただきたいのその予告しておきましたけども、ちょっとクズについて皆さんでちょっと勉強してみましょう。
はい。
クズを歌った歌、エイトの香水。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
エイトで香水お届けしました、
うん、めちゃ売れてましたよね。
いやもう、うん、そりゃもうどこでも聞きましたね。
これ2019年にこれエイトって全然売れてない人間がこうなんかポロッとこれ動画配信して、
はい、
1年間もう中津飛ばずだったんですけど、2020年に TikTok で歌ってみた動画で人気出たんですって、うんうん、
はい、
でもう一時期どこ行っても耳に入るような曲になって、僕ねあのこのエイトのね香水はね、まあ、先輩に言われて、藤井これ聞いてみろよ、お前やったらどうだよ、うん、あそうっすか、今バズってるからお前やったらお前ギター弾いて歌えるからお前ちょっといいんじゃねとかって言われたんです。 あそうっすか言って、ほんで見てなんじゃこれ腐りきっとるやんけこの曲、よーこわしにこれ歌え言うたな歌うかこんなもん、
出会ってしまった
なんやこれ言って、あれ何ってやってたつこチョコプラ出てきて、うん、ガー暴れて、
もうあーやってましたね。
でチョコプラもねきっとねこのエイトの香水のこのクズ男をおちょくってるんだと思いますよだからね僕チョコプラプラスエイトで、まあ、プラマイゼロにしたろうと、まあ、はい、まあ、若干マイナスぐらいで許したろうかって気になりますけど、まあまあそんなんもあって社会現象的になってね、 YouTube でなんと、はい、アクセス回数 1.6億回、
1.6 億回。
もう日本人が1人1回以上は平均聞いているっていう。
すごい回数。
いや、すごい。でね、この曲の内容及び、この社会現象、その、こんだけ売れたっていうのはね、もう残念ながらこの本で語ってるね、日本人のね、クズ感をね、意味していると解釈せざるを得ないんですよ。これね、後書きに書いてますから、ちょっと紹介しますね。
はい。
聞いてみたところ、誠に恐縮だが、あまりのくだらなさに吐き気がした。この曲は昔付き合ってた彼女から急に連絡があったので会ってみるとなんとなく雰囲気でまたちょっと好きになっちゃった。でもどうせ僕なんてダメなんだけどさという話だ。これが大ヒットしてるということは多くの若者が無意識化でこういう気分を共有してるからなんだろうと。
うん、
僕がもし女性なら心底気持ち悪いが、気持ちが悪いとしか思わないだろうと。まあ、なおちゃんもそうよね。この男気持ち悪いよね。
いやです。
だって、あれでしょ、この男。でも見てよ、今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。
そういう風に扱われてるってことですよね。
うん、女がね。
うん、やだ。
クズそのものじゃないですか。うん。で、こんな曲がヒットするほどに日本にこんな男が蔓延しているとするなら、なんてくだらない国に生まれてしまったのだろうと、僕が女だったら心底うんざりしてしまうだろうと思う。そして男性として言うならこういう男が好きだという女はもちろんのこと、こういう男を気持ち悪いと感じない女どもに対してすら嫌悪の念を抱いてしまう。というほどに気色の悪い男が歌われている。じゃあ何がそんな気色悪いかっていうと今言ったところですね。この一曲の一部には次のようなくだりがある。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。じゃあクズとは何か。同じくこの男は次のように歌っている。でも見てよ今の僕を、空っぽの僕を。空っぽなんですよ。気分だけ、
うん、
ある種の欲望とある種の嗅覚と気分だけ、こいつの気持ち悪さはこのクズっぷりにあり、そのクズっぷりの正体は空っぽなんですよ。
うん、なんもない、
なんもないんですよ。こんな男増えてるってことですよ。
は
あ。でこれではいいや、
装飾系男子ってまあいわゆるそういうことです
よね。装飾系男子はまだね中身ちょっとなんかあったんですよ、草食おうかぐらい
はいはい。
だこんな時代にどうするか、まあなおちゃんとしてはこういう男は無視するのが一番いいんですね。
無視しましょう
で、その男どもをどう救うのかという話をね、ここで書いて、はい、うん。で、そういう男をどうやったらできないようにするのか。
うんうん、
宮台さんのね、一言で言って、一番いいアプローチ。みんなでバッタ捕まえに行こう。
バッタ？
うん。めっちゃ楽しいらしいです
よ。何それ。
あとそれからね、とにかく焚き火しよう。
あ、でも焚き火はね、いい、リラックス効果はあります。う
ん、なんかね、クズ集めて、うん、みんなで焚き火したりね、
はあ、
バッタ捕まえたりすると、ちょっとね、童心に戻って人間らしくなって。
でも共同体になりそうですよね。うん、
だから、バッタ捕まえに行きましょう。
バッタです。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、というわけでね、2週にわたって選手は人を動かす正論の伝え方、このお話で、今週は、まあ、宮台さんとの共著の神なき時代の日本蘇生プラン、これめっちゃ関係してるでしょ。
うん、してました。
これ最後バッタ捕まえたらとかわけわからんこと言ってますけど、これ大真面目に議論しますからね。僕らね、もちろんいろんな話の中に1個ですけどね。
はい。
もう正論伝わらないからバッタ捕まえるぐらいしかないぐらいのことまで、やって人を動かす正論の伝え方考えてますから、我々、ね。これね、ぜひね、これね、まあ、どっちか面白そうやな、地方でも買っていただいたり、あるいは、まあ、できればね、どっちも読んでいただくと面白いんちゃうかなと思いますし、はい、
うん、
まあ、こういう話をね、我々ね、ずっとね、まあ、隔月でずっと言ってますから、この表現者クライテリオンで。これもね、ぜひまたね、読んでもらいたいなと思います。
はい。はい、最新号のテーマは、うんうん、岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか、無策無敵は政治にあらず、こちらをね、皆さんで議論していただいております。
う
ん、
そうそうそう。ねえね、やっぱりね、こういう話はね、まあラジオね、聞いてくださるっていうのも含めてですけど、定期的にね、自分の生活のリズムの中にね、うん、こういうなんか、まあ何が正論かを考える、正論を聞くとかじゃなくて、こう何が正論かを考える時間を、やっぱりね、ちょっと1日10分とかね、週に30分とか、まあ一月にちょっと半日ぐらいとかはね、なんかそう埋め込んでおくことがあるとね、こう絶対くずかしないですから。でそこでね、中身入れるんですよ。
はい。
でね、入れた中身を日常のルーチンワークで吐き出していく作業なので、何にも考えてなかったら、正論考えてなかったら吐き出されてしまってゼロになってくずになるんですよ。
はあ。
だからね、時々なんかちょっと考える時間をね、
うん、
毎日毎日ちょっとどっかで入れとかないと。
インプットしていかないと。
そうそうそうそう。まあ、それが、まあ、一番のくずかしないためだし、
うん、
正論を伝える上でも大事なポイントになってるんじゃないかなと思いますね。
はい、ぜひ、こちらのね、はい、本もご検討よろしくお願いします。はいはいはい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。はい、また番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。